結局台風は大丈夫だったんでしょうかね。
喋るよこい。
いや、大変な被害を受けておられるという、まあ、九州とか沖縄の方からしたらもうのんきな話だと思うんですけど、いや、もう関西はのんきなもんですよ。台風言うたかて、まあちょっと雨降ってちょっと風吹いたかなってぐらいやったんですよね。で、まあまあそれはいいじゃないですか。まあそれは別にいいんですけど、なのになんか学校とかが休校になったりしてて、何も来てへんやんっていう話になってたんですよ。あ、ちなみにこれ9月7日の月曜日の夜に収録してるんですけどね。なんかこっちは本当に何も来てないのに、なんかいろいろ止まってまして、何やったんやろって話になってますけど、まあ九州とか沖縄の方は今大変やと思うんで、まああまりそういうことは言わんとこと思うんですが、改めまして横井圭です。今週でございますけどね、今週の横井圭はですね、とても充実しているんですよね。はい、まあやらないいかんこといっぱいあって、まあやりたいこともいっぱいあって、頑張っておりましてですね、まあつまりどういうことかというとですね、こういう時の横井圭はですね、ブログもそうですけど、喋る横井のネタがないんですよ。いや、あるといえばあるんですよ。今目の前のパソコンのモニターにネタをいっぱい貼ってあるんで、それを細切れに喋っていこうと思っているんですけど、こんなこと言ったらもうポッドキャスト配信者の皆様を全員敵に回すかもしれませんけど、なんというかそのポッドキャストって暇な時に収録しないと話にならないですね。ほんまに特に僕はその好きなことをやって生きてる人間なんで、つまりはその好きなことをせなあかん時って逆にそのすることが決まりすぎていてネタがないんですよね。いや、あるんですよ、あるから今喋るんですけど、だから今日はしょうもない話を細切れに喋っていこうと思うんですけど、いやでもですね、これも大変失礼な話かもしれませんけど、やっぱり僕はまあこれ週1回更新してるわけですよね。で、まあ10分も横井もまあ週1回、まあたまに休みますけど、まあ更新してるんですけど、こういうつなぎ会ですかね、こういうつなぎ会こそがね、こういう連載ものにおいては重要であって、ネタがない、今日は絶対面白くない、そういう時にこそ頑張る、これこそがやっぱり大事なんじゃないかとね、何を言ってるんだっていう話ですけどね。いや、まあまあ8月の僕がですね、まあ大好きな陰謀論についてを喋っていた回があって、まあこれ非常に再生されてるわけですけど、いや横井よ、別にそんな重大なこと8月に起こってへんやんけっておっしゃられる方いると思います。はい、大変私も冷や汗をかいておりますが、ですがですね、言い訳ではないですけど、いや重大なこといっぱい起こってるじゃないですかね。まあいろんなジャンルでいろんなカテゴリーで起こってると思うんですけど、まあ無理くりこじつけるわけじゃないですけど、まあこのコロナウイルスの影響というのがですね、まあ主に経済に影響を与えるという話があって、しかもまあ僕がたびたび言ってるように経済というのはだいたい半年遅れで来るらしいんですよね。で、まあ半年遅れ1年遅れで影響が出てくるもんなので、まあそろそろ本格的に経済の影響が出てくるんじゃないだろうかと言われている時期ですけど、やっぱりその4月5月、まあ春先みたいな、まあコロナやうわーって大騒ぎしていた頃と比べたら、今って本当にまあその大騒ぎするようなネタがないじゃないですか。で、特に何かが大変とかそういう問題が起こってはいないと思うんですけど、それこそが本当の最大の問題やと思うんですよね。世の中の停滞というか、まあ、世の中がダメになるっていうのはですね、こうやって音もなくひっそり徐々に悪くなっていくものでありまして、そんな台風みたいにうわーってね、まあ来るもんまあ来るもんではあるんですけどね、まあ来るもんでもなく、まあ特にこれは台風の被害遭われた地域の方もそうだと思うんですけど、まあ去った後の 地味な後処理とか、地味な経済的影響とか、まあ、あるじゃないですか、まあ、そっちの方が大変と言いますけど、だからまあそのこの新型コロナウイルスの蔓延ですかね、その影響ってのは今ようやくひっそり鳴りを潜めながらなんか進んでいってるんじゃないだろうかと思いますし、まあ、その僕の大好きな陰謀論に関してもですね、まあ、その世界の動きというのはですね、やっぱり我々の目の見えないところでひっそり進んでいるのではないだろうかというのも込みで、いやまあ重大なことはまあそこそこ起こってますよっていうことだけ言って言い訳じゃないですよこの話ね、おこうかなと思います。まあまあ、僕の音楽の世界もそうですよ、音楽の世界も目立った動きは別にないんですよ、いいことも悪いことも。だけど徐々に徐々に失速していってるというのは、そうですね、音楽活動をしている時でも、まあ、僕そのライブハウスのスタッフもしてるんですけど、ライブハウスのスタッフをしてる時も感じているいますね。まあ、現に本当に本当に地味に、まあ、地味にと言ったらほんまにこれも失礼ですけど、地味に毎月毎月あそこもっていう感じで、まあ、ライブハウスライブバーさんが、まあ、閉まっていったりもしていますし、でまあまあそればっかりが注目されるんですけど、それよりも僕もっと重大な問題ってのは人知れず誰にも言わずひっそりと音楽をやめていってる人、気づいていない方多いと思うんですけど、しっかり調べてみてください、まあ、その人のブログとかツイッター見たりとかして、やめていってる人多いですね。まあ、これもちょっと離れた話ですけど、イギリスでミュージシャンにアンケート取ったらしいんですけど、イギリスはもうこの1年ぐらいで半分ぐらいがもう音楽やめてしまったらしいんですけどね、まあ、音楽の本場イギリスも。まあ、僕は売れていないので、まあ、収入なんてビビったるもんなんで、逆に辞める理由がないんで、というかまあ僕とほぼ同じ状況な人は多いはずなんですけど、だから別に今のこの状況でそんな辞める理由なんて別に理由になってへんやろと思うんですけど、まあこんなことばっかり言ったらまた横井がなんかまた悪口を喋っとるっていう話になるんで、やめとこうとは、いや、やめません、やめません。今なんでこの話になったかっていうとまあさっきそのライブハウスやライブバーがまあ徐々に閉まっていってるって話ありますけど、これぶっちゃけ言いますけど、これコロナの影響もそら全くないとは言わないですよ、コロナの影響もあると思うんですけど、関係ないです、関係ないです、そんな。誰でしたっけ、樋口愛さんでしたっけね、樋口愛さんがなんか最近なんか東京なんちゃらっていう新曲出して、まあラジオとかでもよくかかってますけどね、樋口愛さんも言うてるじゃないですか、ライブハウスは潰れては名前を変え似たようなのがまたできてるってことをなんか歌ってるじゃないですか、なんかまあこれコロナのことを歌ってる歌だと思うんですけど、まあこれそういうことどこのお店って言ったらもう完全に怒られるんですけど、まあまあまあ関西でも今何軒か潰れてるんですけど、いやこのお店が潰れた理由って別にコロナが原因違うんちゃうんって思うようなお店がまあ数軒あったりしてですね、まあ何が言いたいかというと、まあ先週の放送も終盤ちょっとすごい中途半端な形で終わって、まあ今回もその一応、ちょっと今回こそはほんまに問題なんで中途半端に終わらそうと逆に思うんですけど、やっぱり先週も言いましたけど、身内乗りっていうのはほんまに悪なんですよ。特にこういう音楽とかそういう興行の世界においては。なんで悪かっていうと、まあこれも前回僕が言ってますけど、身内乗り僕嫌いやって今口で言いましたけど、とは言っても僕身内乗り好きですよ、好きですし、人間って別にどう頑張ってもどう抗っても身内乗りにはどうしてもなってしまうんですよ、そういう生き物ですから人間って。だからこそ、まあ、人間という理性を持った生き物というのは意識して身内乗りというのを避けるという考えを持っておかないとダメですし、しかもまあこんなこと言ったらせこいかもしれませんけど、やっぱりこの僕も音楽活動とか、まあ、ライブハウスのスタッフやってて思うのが、困ったらやっぱりどうしても身内乗りをせざるを得ないというか、身内乗りにどうしても頼らないといけない場面が 来るんですよね。だから身内乗りというのはもうほんまに困った時の奥の手、必殺技みたいなもんとして使わないとダメなんですけど、まあ、だからその身内乗りを前提で運営しているライブハウスかライブバーなんてそら持たへんに決まってるやんって。だからまあコロナが原因で閉まったんかもしれないけど、なんていうかそのもう自分で勝手にその爆薬を抱え込んでるようなもんで、それが勝手に今偶然火がついただけで、別にいつ火がついてももう爆発しますよという状況になってるところが多いんでね。まあちょっととあるまあ人間というかとある場所においてはちょっと身内乗りもほどほどにした方がいいよっていうことですね。あれですよ、向こうの方から僕にアドバイス求めてきたんですよ。うまくいかないどうしたらいいんですいいんかって、なんか困った時だけ聞いてきやがってと思ってね、もう調子いい時はなんかこっちの文句ばっかり言いやがってと思うんですけど、だから身内乗りはいけないんじゃないですかって僕は言ったことあるんですけども、知りません。はい、そんなところですね。次何話そう。まあ台風来たんで急に涼しくなったんで、まあ夏ももう終わってしまったなと思うんですけど、特に今年はこのコロナ禍の影響で夏らしい夏を僕も過ごせていなかったんで、だからこそ急に夏の曲を書きたくなって、まあ夏の曲を書いたりしてるんですけど、なんかそんな話昨日望月あずさんともまあ話してまして、まあ望月さんもなんかこういう夏やからこそなんか夏らしい曲を書きたくなったと、おっしゃられておられましたが、まあ実はその曲のレコーディングなんかも今やってたりしてまして、しかもよく受け8月5日からですねライブが1本もなくてですね、もう次のライブが9月28日月曜日のワンマンライブ100分もよこいなわけでありまして、まあそこでお披露目になるかなと思ってるんですけど、まあ実はこの曲すぐに聴いてほしいなと思って今レコーディングしていまして、YouTube でまた公開しようかなと思っているところですし、もしかしたら販売もしたいかななんてことを思ってたりもしております。で僕のレコーディングにおいてやっぱり一番今年においては要になってくるのが、まあこれはちょっと前にも喋りましたけど、やっぱり12弦ギターやなと思うんです。横井圭は今年初めから12弦ギターを始めているんですけど、本当に12弦ギターが便利すぎてもうレコーディングではすごい重宝していまして、まあ今ちょっとこの撮ってるこの夏の終わりの曲なんかも12弦ギターで最後はかっこよく仕上げをしてやろうかななんてことを思ってるところなんですけど、これはまあ以前からも喋ってるように9月28日のワンマンライブではこの12弦ギターをようやくライブでデビューさせようかなと思ってるところです。まあさすがに通常のライブでは12弦ギターちょっと使う場所がないなと思いますし、まあやっぱりもうレコーディング専門になってるんですけど、やっぱりそのせっかくの晴れの舞台なんでやってみたいなと思ってるところなんですよね。まあそれも含めてまあその9月28日は何をするかということをあらかたは決まってるんですけど、実はまだ細かくは詰めてないんで、そうそう今日もこの収録終わってから考えへんとあかんなと思ってるところなんですね。まあタイトルが100分もよこいってことにしてあるんで、なんていうかそのトークコーナーを1箇所か2箇所設けようかなと思っていまして、やっぱりどうしてもライブとなるとこんな長話をする機会もないんで、まあいつはやったことあるんですけど、まあそういうコーナーなんかも作ってライブをしようかなと思うんですけど、まあやっぱり9月28日はまあ歌うのがメインであるということはまあ言っておこうかと思いますけどね。いやまあその12弦ギターをもうかれこれ9ヶ月使って思うんですけど、僕はすんごい便利ですし本当に重宝してるんですけど、本当に未だに言われるんですけど、12弦ギターなんていつ使うんとかどうやって使うんとか、あと使ったことある人はもうあんなん使いづらくてしゃあないやんって言わはるんですけど、僕全くそんなことを思わないんですよね。抑えづらいっていう人 いますけど、あんなん別に、まあ、僕はエキストラライトゲージを使ってるかもしれませんけど、むしろあの僕はまあ手がでかいせいかは知らないですけど、あの2本一気に押さえるんで、その弦がどこにあるかとかいうのがすごい分かりやすくなって、むしろ僕は押さえやすいし、で弦交換がめんどくさいって言う人いますけど、まあ僕弦交換大の得意というか、まあ、得意な人間なんで、いや通常の倍交換したらいいだけやんとしか思わないですし、あとあの音がもう全然あのしっくりこうへんって言う人いますけど、いやそんなんだって12本やから当たり前やんと思うだけですし、ただまあ唯一共感できるのが弾き語りには使いにくいよねっていう話ですね。それは僕も同感です。弾き語りには使いにくくて、だから次のワンマンライブでも、まあ、あのどの曲で使うかというのはまあ決めてあるんですけど、あの弾き語りで使いにくいというよりかは、あの通常の6本の弦のギターとはやっぱり使い勝手が違うんで、だから弾き方とかを一気に変えないとダメなんで、まあ、その辺が難しいところかなとは思っていますし、まあ、やっぱりその YouTube でその12弦ギターの名人の動画を見て思うんですけど、まあ、12弦ギターってもう本当に力の強弱とか、まあ、ピックとかを通過する速度の変化なんていうのをめちゃくちゃつけないと弾けない楽器なんですけど、もうその繊細な力のコントロールっていうのがやっぱりその名人の方々はうまいなと思って、まあ、その辺なんかを真似多分できないと思うんですけど、してみようかなと思ってるところであります、今週はダラダラと喋ってきましたけど、今目の前に書いてあるネタ帳、まあ、あの他の週に喋ろうと思ってるネタも一応ここに目の前に転がってはいるんですけど、今週のネタもう残り1本になってしまいました。あの阪神タイガースですね。今あの阪神タイガースは巨人に負けたということを知ってから今これ収録始めているんですけど、まあ、あの阪神あの他のチームには全部勝ち越してるのに巨人だけにはもう全然弱いなと思いますけど、まあ、それも巨人が強いんでしゃあないかなと思うんですけど、今日はあの1個だけ喋っておきたい話題があって、あの阪神がまあエラーが多いチームなんですよ。阪神がエラー多すぎてあかんみたいな、なんか記事がまあ結構載ってたりしますけど、僕はそうは思わないんですよね。エラーの数の多さが守備力の低さと直結するかというと、あの野球好きの人からやったら分かると思うんですけど、なわけありません。あのエラーの数が多くても守備のいいチームはあります。つまりそれは阪神です。阪神はエラーの数は多いですけど結局失点は少ないですし、いやそれはピッチャーのおかげちゃうんと言うかもしれませんけど、確かにあの阪神はピッチャーがいいというのもあるんですけど、なんですかね、例えば分かりやすいのがヤクルトスワローズです。ヤクルトスワローズはエラーの数は多くないですけど、はっきり言って守備は超下手くそなチームです。はっきり言って阪神の比じゃないぐらい下手です。なんでかというと、全員守備範囲が狭すぎるんです。守備範囲が狭いし球の予測も悪いですし、なんなら守備位置と陣取る守備位置の取り方も悪いんで、つまりヤクルトの守備はザルすぎて全部ヒットになってるんです。一方で阪神っていうのは積極的に守る選手が多いんです。つまり足が速くてどんなボールにも飛びついていくっていう選手が多いんです。だからエラーの数が増えて当たり前なんです。でエラーの数が多いにもかかわらずヤクルトよりも阪神は守備で防いでる点数は多いです。例えばダブルプレー併殺企画数も多いですし、なんなら単純に野手がボールをさばいた数、まあ、守備機会数ですね、および視察数でもとも言いますね、これも圧倒的にヤクルトより多いですし、まあだから分かりやすいのは阪神のサードの大山くんですよね。まああと広島のサードの堂林もそうですけど、この2人はもう守備範囲が広すぎてギリギリヒットになるかどうかっていうボールにまで飛びついていくんで、間違いなくそれはエラー多くなるに決まってますね。それはショートの木浪もそうですしね。だからそのエラーの数の多さイコール守備が低いっていうのはちょっと間違いやと 思います。しかも阪神タイガースは甲子園球場という内野が土の球場ですからね。ちなみに広島カープも広島市民球場の時代はあのグラウンドが土なんでエラーの数めっちゃ多かったんですよね。ただその時代の阪神タイガースはなぜ多くなかったかというと、それはショートには鳥谷がいて、でその一つ前の時代にはセンターに新庄がいて、センター関係ないやんと思うかもしれませんけど違うんですよ。あのいわゆる野球はセカンド、ショート、センターのこの、まあ、センターラインが重要と言いますけど、その真ん中付近に上手い選手がいたら他の選手はまあ守備の負担が減るんで、つまりはエラーも減りますし、しかも真ん中にそういう鳥谷とか新庄とか、まあ、もう一つ昔の時代だったら和田豊とか久慈さんとか、まあ、そういう司令塔がいたらその守備の陣取る位置なんかをもちろん指示しますし、もうここは俺が取るとかそういう細かい指示がなされるんで守備がすごい引き締まりますし、一昔前の阪神はだからエラーが少なくてなおかつ守備がうまいというチームだったんですけど、まあ、今はあの、まあ、糸原、木浪、近本という若い子が、まあ、このセンターライン守ってて、まあまあその一応糸原が今選手会長をしてるという感じですけど、まだそんな強烈なその新庄とか鳥谷とか和田豊みたいなリーダーシップを取るキャラではないんで、まあまあだからこっからまた阪神の守備は熟成されていくんじゃないかと思いますし、いやそれ以前にそもそも阪神の守備はいいです。エラーが多いのはそれだけ積極的にやってるだけで、むしろ地蔵ばっかのヤクルトスワローズとかよりはよっぽどマシやということを言っておきたいなと思うところであります。今日はダラダラとあのネタがないのに無理くり喋りましたが、まだ今日久しぶりだなこれ、容量余っていますけど、もうこれ以上このしょうもないテンションの話を続けてもしゃれなので今週はこれで終わっとこうと思います。よく受けしばらくライブしておりませんけど、9月28日月曜日に今年もバースデーワンマンライブしますんで、お越しお待ちしております。それではちょっと今週は早いですがこの辺で。
喋るよこい。喋るよこい。喋るよ